門郷と
ユノッチの
ディスタン3。11月27日土曜日、21時となりました。
はい、こんばんは。
はい、皆さんこんばんは。加藤光とユノッチのリスタン3の時間でございます。
はい、
はい、今週も始まりました。11月27日ということでね、
うん、
11月末でございます。
はいはい、
月末特集といえば何でしょう。
リスマニ会でございます。
はい、リスマニ会でございます。本日の作品は何でしょう。
フェイスオフでございます。
フェイスオフでございますね。あの先月先々月とね、ちょっと重たい作品というか、うん、考察が必要なね、
うん、
作品が続きまして、
はい、
どうしてもおバカな映画が恋しいということでね、選ばせていただきました。
いや、おバカ映画と言いつつ、うん、ちょっとほろっとしますよ
まんまと騙されてますね、
純粋な人は
なんでやねん、もう爆笑しながら見る映画でしょうかこれ。
もう汚れ切った加藤さんとは私違うので
なんでやねん、
もうマクロスライブ行って浄化されてきちゃったからさ、
いや分からねえ、
心が綺麗だからもう感動しちゃって感動しちゃって
なんで嘘つけ、はあ、
でもマジに結構、うん、なんかおバカ映画って聞いてたけど意外にいい話じゃんと思って、うん、ジーンとして見てましたよ。
ほんまかいやおい。
ほんまです。
いやこれ笑ってみる映画、
笑ってみる
映画でしょこれ。
まあ笑える部分いっぱいあるけど、
笑いしかないやろこれ。
あるけど、だって最後だってさ、
うん、
で
どっちやねんみたいな話やん最後。
いやでも話としてはええ話やないですか
ちょっといい話みたいになってるけどなってるけど、よー冷静になって考えてみいと、
うん、
冷静になって落ち着いて考えたらこれ合うちゃうかっていう話じゃないだって。
いや、私はあの声を大にしてなかなかいい映画です、うん、と言いたいです。
うっそーほんと。いや予想外だわ。俺アホすぎて命途中で怒り出すんちゃうかと思ってたんですけど。
何言ってんの浄化された純粋なユノッチさんがそんなことするわけないじゃないですか。
ほんますか。
はい、
いやもうちょっとアホすぎる映画選んじゃったかなと思ってたんですけど僕。
いやいやいや何言ってんの。
いや
僕の中でこれが見どころいっぱいありましたし、
ほんま、まあ、ガンアクションね、
うん、
ガンアクションがやっぱ見どころですよね。
ガンアクションだけじゃないよ、役者の芝居もそうだし。いやいやいや、
まあ、役者の芝居はね一級ですけどね、もう一流ですけど、
うん、
でもそれ以外見るとこないなこれ、この映画。
そうかな、まあガンアクションだけじゃなくてね、うん、飛行機と車が対決しちゃったりだとかさ、
あ、はいはいはい、
まあアクションシーンはド派手ですよ。
そうだね、
うん
うん、いやもうね、ただ監督が鉄砲を撃ちたい一心であそこまでやったってすごくないですか。
まあね、
うん、そこがこの映画の見どころだと思うんですよ。
うーん、
もう全部こう元をたどっていくと、
うん、
銃が撃ちたいなんですよ、
うん、
鉄砲が撃ちたいなんですよ監督の。
そうだけど、
もうそれだけでここまでやった。
まあ、いろんな人に銃持たせてたな。
持たせたね。
奥さんも持ったし、愛人も持ったし、うんうん、娘も持ったし。
そうそうそうそう、
うん。
ナイフ持ったりしてね、娘なんかね。
ね。
あのバタフライナイフみたいなの持ったのね、
うん。
そう、それをまさか自分に使われるとかってね。
そう。
あの僕も昔ね、あの初めてできた彼女にね、どっかで襲われたりとか、
うん、
押し倒されたりとかしないか心配だったんだよ。誕生日にね、催涙スプレーをプレゼントしたことがあるんですけれども。うん、それをまさか自分が使われることになるとはその時は夢にも思ってなかったんですけどもね
うーん、
それを思い出しました思わずね。
というわけでね、今日はそのフェイスオフについて語りたいと思いますよ。
ねえ、うん、本日はフェイスオフです。もう本当にね、いい映画、いい映画というかおバカ映画というか、もうあんまり考えないで見れる映画ですね、これはね。
え、でも、え、どっちって考えたよ。考える意味が違うけど。
はあ、いやいや、もうでも途中でもうどっちでもええわって思えへん。そう、どうでもええわ。どっちでもええわっていうさ、そうでさ、だんだんアクションもさ、もう まだ引っ張るんみたいな感じでさ。
うん、
最後船乗ったりとかしてね、
うんうん、
もうええわって気分になるんですけど途中でね。
なんかあれもさナイフとかで怪我しててさ
そうそうそう、
でもその間にもいろいろやられまくってんのよ、お前らまだそんなに動けんのかって、そうそうそうそう、おかしいだろっていうね。そうそうそう、
いつまでやんねんと、もう分かったからっていうさ、うん、もう分かったから決着つけてみたいなさ、
うん、
そんな気分になる映画なんですよ、
うん、
でも元を正せば銃撃ちたいなんですよ結局はね、
うん、
そう、もう顔を変えたとかね、うんぬんかんぬんね、うん、あの監督はね、その自己のアイデンティティについてと、
うん、
自分を自分たらしめているものは何だろうみたいなね、自己のアイデンティティについて追求した映画だということでね、語ってるんですけれども、ソスケと
本気で、
いや本気で本気でソスケ、お前ただ打ちたかっただけやろっていうね、そういう映画でございます、う
ん、はい、
いやいやいや、もう本当にね語ることがなくて、うん、
え、語ることはないのないのに、なんで特集組んでんの。
いやいやいや、ジョン・ウー監督ですよ。ジョン・ウー監督が銃撃ちたいっていう一心で作った映画、
うん、
ただ銃撃ちたいだけだったら、
うん、
こういう作品には普通ならないんですよ。
まあね、
うん、そう、うん、遠回しに、ね、銃撃つ理由というか、うん、銃撃戦が展開される動機というものを丁寧に積み上げとるんですよ。
うん、
で大掛かりな予算使って大金使ってここまで、うん、お前ただ銃が撃ちたいだけでここまでやっとんのかと、
うん、
その一心でここまで作ってしまってるというすごい映画でございますよ。
一心だってそのアイデンティティどうのこうのっていうのも、うん、主張はあるんでしょ
一応ね、多分後付けやでこんなん。お前撃ちたかっただけやん、うん、だってこれね、
それだけじゃないですよ。
まあまあまあね、息子殺されたとかそんなの全然関係ないもんって。
まあ見た感想としてはね、
うん、
あーなんか昔こういう映画流行ってたよねっていうおしゃれ映画みたいなの結構あったじゃない。
これおしゃれ映画かな。
うん、
ジョン・トラボルタが出てきた瞬間おしゃれな映画ですけどね。
まあ絵面がね、もう、
うん、そうそう、うん、悪役の時も正義の味方の時も、
うん、
ジョン・トラボルタが出てきただけでも結構おしゃれな映画になってしまうっていうさ、
うん、
うん、それはあるよね。
うん、
あの爆弾解除するシーンとかでもさ、
うん、
なんか踊りながら一生懸命あのボタン押したりするやんか、
うん、
あんなめっちゃおしゃれに見えるもん。ただのアホなシーンですけどね。
まあね、
いやもうあんなシーンをさ、あれジョン・トラボルタがやるからかっこいいんですよ。
うん、そりゃそうだよ。
あのシーン蛍幸次郎にしてみ。もう最悪
成立しないから。
なんでやねん、あのアホの坂田とかさに変えてみ。恐ろしい作品になるで。
顔変えたくないわ。取り替えたくないわ。
まあ、まあね、
うん、
もうあんなに簡単に顔が変えられたらどうですか。
あれね、顔だけっていうのがまたミソだよね、うん、耳変えないんかいみたいなさ。
そうそうそう、でも一応そう削ったりなんなりしてるっていう話なんでしょ。体脂肪とかも変えてるわけでしょ、
ね、
うんうん、で、
でなんか体毛とかもね生やしてるとかさ。
そうそうそうそう、で声も変えてるとかってね、
うん、
言って、だからそのあそこをさ、
うん、
すごくグロく描いてるじゃないですか、
うん、
レーザーメスで顔切ってるところとかを、
うんうんうん、
それっぽくグロく描いてるじゃない、
うん、
だからあそこを割と丁寧にグロく描くことで、
うん、
その入れ替わってんだよっていうところに説得力を上げてるんだけど、
うん、
まあ、そうは言うてもな、
私は逆になんか、うん
うん、
いやそんな緻密に説得しなくてもいいだろうって
。いやいやいや
思ってたんだけど。
いやいや、あそこ説得しないと、でもね、入れ替わりがちょっと成立しなくなっちゃうんで。
だいたいあんな作戦あるかいっていうね。
まあ確かにね、
うん、
うん、いやそこはいいんですよ、だって鉄砲したかったんやもん、
ね、別に顔変えなくても鉄砲撃てるやん。
そうね、でも打ちたかって、あのジョン・トラボルタとニコラス・ケイジに打ち合いをさせたかったんですよ。
顔変える前にも散々やってるやん。
そうそうそう、もうおしゃれにファッショナブルに打ち合いさせたかったんですよ、
うん、
ねえ、いやもうそれだけ、 もうそれがしたくてあの映画ですよ、
う
ん、上映時間138分、
あ2時間ちょい、
そう2時間ちょい、鉄砲撃ちたい一心で2時間ちょいですよ、
うん、
138分のうちだいたい136分は鉄砲撃ってたからね
嘘です
いやいや、 いやそこまでかいみたいなね、
うん、
うん、いやすごい映画ですわ、
ね、まあまあ、奥さんとの絡みとかいろいろいいエピソードありましたよ、う
ん、まあね、
うん、
結局奥さんがキーマンになってて結局顔も戻せるんかいみたいなさ、
でもだって手術する前から任務終わったら戻すって言ってたじゃん、
うん、そうそうそう、でもその肝心の手術を行った医師とその事情を知ってる刑事が殺されとったやんか、
うん、
もう戻れへんにゃっていう感じにならへんかった、
ああ、うん、いや別にその技術としてもう確立してるっていうことだから、
うんうんうん、
別に同じ医師でなくてもいいんじゃないのと思ってたけど、
あそう、あれ戻せると思った途中、
いやもうあの顔を剥ぎ取るっていう時点で、
うんうん
うんうん、戻すとは思ってたよ、
あそう俺絶対戻せないと思ってた、
へえ。
鉄砲撃ってどっちか両方死んで終わると思ってた、うん、ね、戻すんだと思って、
うん、
まあ、簡単にね、うん、あらすじなどを説明しておきましょうね、
はいはい、
で今回も曲が、少ないので、
うん、
曲は最後に1曲だけかけますんで、
はーい、
あらすじとしてはどういうあらすじだこれ、
まあ、FBI 捜査官と、
うん、
テロリストのお話ですね、
そうだね、 FBI 捜査官のショーン・アーチャー氏がいまして、
うん、
まあ、彼が長年の宿敵、息子を殺されたキャスター・トロイという犯罪者がおるわけです、
うんうん、
冒頭で長年の因縁の対決の相手をとっ捕まえます、
ド派手なアクションで捕まえます、
捕まえます、そうだけど、あれはロサンゼルスか、ロサンゼルスに細菌爆弾、
うん、
爆弾がまあ仕掛けられてると、
うん、
ロサンゼルスの全市民が死んじゃうと、ほっといたら、
嘘か本当か分かんないんだけど仕掛けたようなことを言うんだよね、
そうそうそうそう、で仕掛けた本人はとっ捕まえた時に、まあ、事故で、うん、昏睡状態に陥っとると、
うん、
で主要なこと事情はどうもそいつの弟が知ってるらしいと、
うん、
そう弟も刑務所送りになってます、
うん、
そうでなんとかこう弟の口を割らせて聞き出せないかと、
うん、
いうことでじゃあおとり捜査やりますかと、
うん、
今ちょうど昏睡状態やし、
うん、
顔を取って交換しちゃおうぜと、
うん、
手術で、
うん
うん、でね、顔を取って交換してキャスター・トロイという犯罪、昏睡状態に陥ってる犯罪者になりきっちゃえ、入れ替わっちゃえ、うん、みたいなね、
うん、
なりきっちゃえということでほんまかいなって言いながら顔を交換してしまいます、
うん、
自分の顔を剥がして昏睡状態に陥ってる犯罪者の顔も剥がして、うん、その犯罪者の顔を FBI の捜査官がベタッとくっつけるわけですね、
うん、
で体の特徴とかも持ったり削ったりするんだな、要は、うん、プラモデルみたいなパテを持ったりするみたいなもんだ
、うん
うん、で、全く同じそっくりさんにしちゃうわけだ、
うん、
で弟が刑務所入ってるからお前も刑務所行って詳細聞き出せやと、
うん、
いうおとり捜査を始めるわけだ、
うん、
ところが昏睡状態だったはずのキャスター・トロイ犯罪者、
うん、
目を覚ましてしまいますと
あれもさ、
うん、
なんかそのすんごい犯罪者なわけじゃん、世界的に有名な、それをいくら昏睡状態だからってさ、
うんうん、
ちょっと野放しにしすぎじゃない、
ほっとくなやと、
セキュリティ弱いっつうかさ、うん、
そうそうそう、
うん、
まあやな、うん、まあその犯罪者が目が覚めてしまいますと、
うん、
そうで目が覚めたら顔、
ね、
顔が剥がされてて、しかも、近くに、なんかこう試験官みたいなところに入った警察官の顔が浮いてます、
うん、
なんじゃこりゃと、
うん、
普通そんな状況で目が覚めたら事情飲み込めないよね
あれすごい勢いで理解しちゃうんだよね
まあな、そこ、うん、まあ近くにあのチュートリアルビデオみたいなのがあるからね、
うん、
まあ、それ見て把握した OK 把握したみたいな感じだと思うんです
けど、大体そんなもんも近くに残しとくかっつうの
お前やな、
うん、
そう、まあでも都合よくそれを理解して、
うん、
仲間を呼んで、その手術を行った医者とか事情を知ってる関係者全部連れてきちゃいます、
うん、
で無理くり警察官の顔をつけさせて、
うん、
で証拠隠滅のためにその関係者皆殺しにしちゃいます、
殺しちゃいます、
ね、それで刑事に FBI の捜査官になりきって、
うん、
好き勝手始めると、
うん
うん、で結局本間門の警察官 FBI の捜査官の方は刑務所に行ってるんだけど、
うん、
一定期間過ぎたらその刑務所から自動的に出してもらう予定だったんだけど出してもらえなくなっちゃいます、
うん、
そう
事情を知ってる人が全部死んじゃったから
死んじゃってるからねそうで結局、自分で自ら脱獄して対決し、うん、まあ相手を倒して元の位置に戻るという話でございます、う
ん、はい
うんいやもう奇想天外でむちゃくちゃな話ですね
まあ入れ替わり冒険活劇ですよ
、うん、君の名はみたいなもんかな
ちょっと違う
って感じかな、うん、あるいはあのね古くはあのあれかな尾道シリーズのあれかな転校生かな
うーんあほら男女と男男だとだいぶ違うじゃない、
まあ、ね、まあね大林監督の転校生みたいな感じの映画ですかね、
うん、あんな綺麗なものじゃございません
そうですかねうんまあそんな感じで、まあ、入れ替わりものですよ言ってしまえばね
うん
ね、
でね役者がそれぞれのね入れ替わった役を演じるっていうね、うん、
そうそう、
うん、
いやその入れ替わりっぷりがまた良かったですね
そうだね
あれは楽しい役ですよう
ん、
うん、めっちゃ楽しい役やと思うわ
あれはだってジョン・トラボルタの方が楽しいでしょう
ジョン・トラボルタ楽しいやろうな
うん、
うん、
まあテロリストがさそのちょっとイカれた人なわけですよう
んうんはいはい
うんFBI 捜査官の時にはこう真面目な役、
はいはい、
でそれがね生き生きとやってましたね
やってましたねもう好き放題やってましたね
うん
ニコラス・ケイジはニコラス・ケイジでね、
うん、
もう不安そうな親父やらせたらもうぴったりやなあのおっさんな
あの人はどっちもできるからすごいよね、まあ、そういう、ね、頭おかしい人もやれるし、
うん、
気の弱い人もやれるから、
うん
芝居的にはやっぱり私は、うん、ニコラス・ケイジの方が際立って見えたかな、
うん、うん、そうだね僕も元冬木さんとちょっと重なるとこがありましたけどね
ハゲ具合が、
うん、そうそう、うん、元冬木かなちょっと思いましたけどね
不安そうなこう眉毛寄せた時の顔だよね
そうそうそうそうあれ元冬木でやったら多分な成立せえへんで多分
当たり前じゃん
いやちょっとびっくりやな
うん
うん、でもそう刑務所に入った時にさ、うん、刑務所からやっと出られるよと思って、
うん、
ドア開いたらジョン・トラボルタ立っててさ、
うん、
みたいな顔しててさ、
うん、
あの辺の表情とかうまいんだよな、
結構なんかどもってたしさうろたえてそうそうそうおいおいおいみたいなことやってたし
そうそうそうあの辺の芝居とかうまいんだよな
ジョン・トラボルタはいつもさなんかこう、
う
ん首かしげるんだよね
そうそうそうそう
クイーンって なんかあれが外人特有の日本人にはない仕草なんだよね
そうね、
うん、
面白いよなあ あの入れ替わりは面白いああいう役は楽しいと思う
あの首かしげはねあの顔だから成立するんだよ
まあなあ、
うん、
ちょっと小憎らしい感じのでもかっこいいからなんか許せちゃうみたいなね、うまいんだよな
うん
ジョン・トラボルタもそうだね。うまいよね。ニコラス・ケイジはニコラス・ケイジでなんかあの、最初ピーチピーチ言うてたのがさ、みたいなさ、感じになっててさ、もう。
そうそうそう。だってさ、なんかその、入れ替わった理由っていうのが、
うん、
その長年ね、FBI 捜査官として、うん、そのキャスター、テロリストを追いかけてたから、うん、お前が一番やつを分かってる。だからお前しかいないんだ。
そんなわけあるかい。うん
アホか
そうやね。ね、刑務所は刑務所でなんかな。あんな刑務所ほんまにあんのかいな。ロボコップみたいな靴履いてさ。
なんか誰も知らない刑務所みたいな感じな設定だったよね。
そうそう。うん、これみたいな
さ。あの弟は結構すんなり兄をさ、
うん、
分かったのに、
うんうん、
その FBI 捜査官の顔になってから連絡来たわけでしょ、
うん、
結局。
はいはい。
うん、でそれを素直に信じたじゃない。
はいはいはい。
さっさと出てってさ。
うんうん、
だけど 奥さんはなかなか信じてくれないじゃん。反対に、
うん、自分で血液型調べたりとかしてね
そうそう、でもあれ調べんのもさ、あのなんか背中かどっかをブスって刺してんじゃん。そうそうそう、いやそんなん気づくだろう。
気づく気づく
、うん、いや他にもうちょっとなんか血液取る方法あるだろうって、
うん、あれ血液型一緒だったらどうすんすかね
、うん、
結構奥さんポンコツやったな。
あの奥さんが大活躍してあの事件は解決したんですよ。
まあまあね、奥さんもポンコツし娘も結構ポンコツやったなあとなんかあのなんだっけ、娘の恋人がさ、
うん、
オープンカーかなんか乗ってあの降ろすときにさ、
はいはいはい、あの襲ってきちゃうやつね。
襲ってきちゃう。で字幕になあいいだろうって出るんですよなあいいだろうっていう、あの役に笑っちゃってさ
そう
だいたいみんななあいいだろうなんだよね、あそこねそうそうそう、みんななあいいだろうなんだよね、
うん、
そうで、
まあ、日本人的にそういうさ、
うん、
言い回しがないからなんじゃないの。
まあそうなんだよね。でもなあいいだろうって言ったことないなと思って
言ってみればいいじゃんいやいや何がって言われる
なあいいだろうって口説いたことないな
あれはね、うん、
あれもテンプレすぎて笑っちゃったな、
うんうん、
そうでね、娘に対してね父親風というかさ、
うん
ね、
意外と優しいんだよ、娘に助けてやる。
そう、うん、そこがねちょっと不思議な感じではあったんですけどね。
まあね、
じゃあ今日もね、今回もこれもうね、銃が撃ちたいんでしょっていうだけの話なので
だけじゃないよ。
まあそうだけどね、キャラクターをね一人ずつ押さえていきたいと思います。
はいはい、
はい、まず主人公ショーン・アーチャー、ジョン・トラボルタさん、
うん、
だからどっちどっちって感じよね。
うん、
うん、ショーン・アーチャーって言ってもだから劇中で活躍するショーン・アーチャーは実はニコラス・ケイジの方であって、
うん、
うん、劇中でほとんど活躍しているジョン・トラボルタはキャスター・トロイなわけですよ。
うんうん
うん、なかなかこれ語るの難しいね、これね。
そうだね、
どっちどっちってどっちのキャラみたいなさ、
うん、
うん、ね、まあ警察官の時もだから FBI 捜査官の時もテロリストの時も、うん、ジョン・トラボルタっちゃジョン・トラボルタでしたねっていう感じだよね、うん、
そのストーリー上入れ替わっているだけで、
うんうん、そうそう、役者一人ですからね、
うんうん、
どっちのキャラもだから よく演じてましたね。
うん、
うん、素晴らしかったな。
似たような2人っていうならわかるんだけど、うん、ものすごく対照的な2人じゃん。
そうだね、
堅物と変人。
そうそう、
そこも魅力だよね。
そう、でも変人の方が魅力的だったな。
うん、
変人をやってる時の方が生き生きしてて素敵だったな僕。
役者的にはだってそうじゃん。
まあね、
真面目な役よりぶっ飛んでる役の方が楽しいじゃない。
楽しいよね、あれいい役だよな。
うん、
どっちやりたいって言われたら絶対変人の方やりたいもんだって。
うん、
あ楽しそうだよね。
うん、
ピーチピーチ言いたいもんな、うん、いやいや楽しそうやったな、
うん、
あんな踊りながらさ、
うん、
あの爆弾解除したいわとはそうね、まああの結構残虐なキャラというかね、
容赦なく、うん、
バンバン殺
す残虐なテロリストなんだよね。
そう、うん、でも顔が変わっただけで FBI 乗っ取りまで考えちゃうっていうね。
うん、うん、でもそのまあ顔が変わっても中身はそのまんまだよっていうところを常に常に表現していた気はするね、
うんうん、まあそうだね、
うん、
まあ、それがなかったらこの映画成立せえへんもんな。
うん、
うん、であとその時々だから見せるギャップっていうのが娘に接する態度だったり弟に接する態度だったりっていうところで、
うん、
うん、そのギャップがさらに魅力になってくるんだろうねきっと、
うん、
ってことなん
でしょ。結構その入れ替わった相手の環境でそれぞれ結構いいことをするっていうか、
うんうん
うん、
うん
ね、まあそのニコラス・ケイジの方はそのあ難しいな
そうなんですよ
キャスター自身は、
うんうん、
FBI 捜査官のその、うんうん、家庭を ちょっとこう、まあ大事に娘のことを助けてあげたりだとか、ちょろっとこういいことをしたりね。で、そうね、ショーンの方も捜査官の方も、ね、隠し子が
い
たことが発覚したりだとかさ、
そうそう、
ね、その昔の愛人にごめんねって言ってあげたり、
そうそうそうそうそう、
うん、
そうやな。だからそのショーンの方が、
うん、
まあ、次のキャラクターキャスタードロイのねニコラス・ケイジさんですけど、うん、ショーンの方が、キャラやからさ、もともとは、うんうん、だからね、そのキャラが入れ替わってニコラス・ケイジが演じてみんなに謝ったりとかっていうことをするのはなんとなくは、まあ、合点がいくんですけどね、
うん
うん、結局は最後はその息子引き取ったりするしね、
うん、でもさ、あの なんだっけ、監獄に入ってる時に、
うん、
デュボフ
はいはいはい、
っていう男にさ、
はいはい、
恨まれてね、うん、殴りかかられるんだけど、
うんうんうん、
最終的には一緒に逃げようっつって、
はいはいはい、
で落ちそうになるところを助けたりするじゃない。
そうだね。
あそこあんなにいる？
いやー、まあいらんっちゃいらんけど、簡単に見捨てるわけにもいかないしな。
そうだけど、なんかあれで助けて一緒に出てやんのかと思ったら、
結局はね、
結局助けられんのかいみたいな。
そうそうそう。だけどあそこで簡単に見捨てちゃったら、うん、やっぱキャラが違うんだろうな。
まあ、そうなんだよね、ショーンじゃないんだよね、見捨てちゃったら。
そうそうそう、そうそうそうってことなんでしょうけどね。で、うん、あの彼のディボフの協力がなければあの脱獄は成立しなかったので、
うん、
ほっとくわけにもいかないしなっていうね、
うん、でもあんな監獄のシステムなんてさ、
うん、
そんな簡単に初見の人に操作できるわけないのに、
うんうん、そうそう、
結構コンピューターパカパカパカって叩いて、
うんうん、
なんかシステムいじってたよね。
うん、それはねスターウォーズとかでもみんなそうなんですけど
あれどうなのよ。
絶対手の届くところにはないはずなんだけどね、ああいうものってね、うん、いけちゃうってそこまでところがね、もうすでに
解除したりなんか操作する方法そんなすぐにわかるかよっていう。
そう、
うん、
ねえ、そんなわけないんですけどね、
うん、
そもそも手が届くところに行けるところにないはずなんだけど、
うん、
行けちゃって操作できちゃって開けちゃうんだよね、
うん、
スターウォーズでもみんなそう、マンダロリアンでもみんなそうね、
多分そういうところの説明はどうでもいいんだろうね
いいんだろうね、うん、で大体さ断崖絶壁の高いところにあって、
うん、
大体落ちそうになりながらスイッチを押すんだよみんな、
うん
うん、なんでそんなとこにあんのみたいな、
うん、
なんでそんなとこにスイッチあんのいつもみたいなね、
うん、
なんで手すりつけへんのみたいなね、
うん、
そんな感じのとこに必ずあるんですよ。
だからなんかね、最初そうやってあなんかイカれた人たちの話なのかなって思ってたら、
うんうんうんうん、
意外にその奥さんとか娘とのエピソード盛り込んだりして、
はいはいはい、
あ意外としんみりしたところもあるのねって、
うん
うん、
僕は笑いながら見てましたよね。
うん、
いやおかしいやん、あれ絶対おかしいって。
いいんだよ
おかしいって、面白いとこやって絶対うん、いやいやいや、うん、まあキャスタートロイとショーン・アーチャーはこんな感じですかね。
うん、
次のキャラクターイブ・アーチャー、
はいはいはい、
ジョアン・アレンさん、奥さんですね、うんうん、奥さん分からへんのかな、
うん、ねえ、
うん、奥さんは普通気づきそうな気もするけど分からないんですかね、こういう時ってね。
まあでも最初おかしいなって思ってるね、描写は結構してたけど、
う
ん、
そうね、
うん、
だからってね、
うん、
だからって血液ぶっ刺して血液抜いて調べるかって感じだよね、
うん、あれはちょっと唐突すぎてゾンって思っちゃったけど、
ねえ、でもなんかあのあれなんですって、アメリカではそういう犯罪が流行ってるんですってね。
どういう犯罪？
無理くり薬物を注射しちゃうっていう犯罪が結構流行ってますね。
あ、
だから向こうは痴漢とかよりも、
うん、
通り魔的に薬物をガッて刺して注射しちゃうとかっていうのが、
いやー結構怖いね、
うん、主流なんですって、
うん、
痴漢でこう触られたとかそういうのは可愛いもんなんですって、そんなの、
うん
うん、何わけわからんもん注射されたりするんですって、
怖い、
ね、通りすがりにそれやられたらやだよね。
やだね、
怖いよね、
うん、
しかも注射器とかも使い回しでしょ、
うん、
怖いわ。
いやー恐ろしい、
うん、もうアメリカも何もかもスケールが違いますね、
うん
うん、でもこのイブ・アーチャーという人はまあ、うん、まあ一言で言ったらポンコツかな。
なんていうの、医者ですよこの人、うん、
医者にしちゃポンコツだよね
現実的に考えたらね、
まあまあまあね、でも仕方ない、鉄砲が落ちたかったんですよ、
うん、
鉄砲を撃つためには仕方がない、こいつがポンコツでないと整理しないので、
っていうかそのなんか弟の方はあっさり信じちゃったからさ、奥さんの方でその、
う
んうん、イブが死んだりだとか、
うんうん、
その本人しか知らないエピソードみたいなのを持ってこないとそういう部分が描けないじゃん。
まあね、
うん、
そうそう、でこの人は変わったのかなみたいな感じで、
うん
うん、受け入れないと進まないからねやっぱりね、
うん、
なんでしょうがない演出なんでしょう、
うん、
次のキャラクターいきましょう。サーシャ・ハスラージーナ・ガーションさん、キャスターの内縁の妻、
うん、
内縁の妻っつうか、まあ、内縁の妻かな、
昔の女って言ってたけどね、昔の恋人とか愛人って
そうそうそうってね言ってたけどね、
うん、
この人はかっこいい人でしたね、
ね、あのなんか切れ者っていう感じだよね、うんうん、
そうで息子を愛してると、
うん、
息子を溺愛していると、
うん、
で警察に協力すると、息子を取られちゃうんですと、
うん、
いうような感じでしたね、
うん
うん、次のキャラクターいきましょう。ポラックストロイ、アレッサンドロニボラさん、アレッサンドロニボラさん、うん
うんうん、
弟ね、弟なんかオタクみたいな感じかな、
なんかその頭はいいんだけど、
うんうん、
ちょっとやっぱ変人なところは偏屈者っていうのはあったよね、うん、あ兄弟だなっていう感じはありましたね、う
ん、はいはいはい、オタクというかアメリカで言うところのナードってやつかね、いわゆるナードっぽい感じ、
うん、
のキャラを、まあ、無理くり作ってる感じはしたよね、
うん
うん、ただこれといって特別活躍するという感じでもなかったのかな、
うん、なんかあの靴ひも結んであげるシーンあったじゃん、
はいはいはいはい、
あれあんまり響かなかったんだけど、
うん、まあ、それもだからこの彼が死んだ時に意味を持ったのかなっていう気はしましたけどね、
まあ多分その、ショーンの方は、
うんうん、
こう顔を撫でる仕草、家族に対して愛情を持って顔を撫でるみたいな仕草があったじゃない。
あったね。
あれがショーンを表す行動でもある、
うん。そうだね。
それに対しての対比の行動かなと思って。
はいはいはい、はい。
弟に対して靴ひもを結んであげるっていう、
うん。ってことなんかな。
うん。
うん、それをアイデンティティとして表現してたってことですね、
うん、
ってことか。まあでも弟思いだったんだなキャスターはな、
うん、
ポラックストロイっていうのはだから手がかかる弟じゃないと弟思いの兄が表現できないので、
うん、
ナードっぽいキャラに設定されていたということですかね、
うん、
うん、ということか。そして次のキャラクターそんなもん。あとはジェイミー・アーチャードミニク・スウェインさん、
うん、
ショーンとイブの娘、
弟の死をきっかけに、
うんうんうん、
家庭が変わってしまったことの影響を受けてのだよ、
うんうんうん、そう、単純にその弟が死んだからとかっていう話じゃないよね。
だから優しい子だからこそ影響を強く受けちゃったっていうことでしょ
ってことなんかな。
だけどそこをさ、
うん、
入れ替わった、
うんうん、
キャスターの方が見抜いてたじゃん、
う
ん、
そうだね、それっぽいこと言ってたよね、
うん、
うん。
弟の死をきっかけに変わっちまったなみたいなことを言って娘がちょっと反応するところがあったじゃない。
あったあった、うん、
私最初娘の前に入れ替わったそのキャスターのパパが現れた時にタバコ吸ってたりすごい変わっちゃってたじゃない、
うん、はいはいはいはい。
でこの時の娘ってほらタバコ吸ってたり、
うんうん、
そこが悪い状態だったから、うん、パパかっこいいってなるのかと思ったの、
うん、俺もそう思った、
うん、意外となんなかったね。
そうだね、
うんうん、
むしろ娘の方が引いてたっていう感じだったな、
うん、
娘ね、まあ分かりやすい不良って感じだったな。
そうそうそう、
うん、
本当になんかグレてるんじゃなくて気を引きたいためだけにやってるんだろうなっていうのも分かるような感じになってたし。
そうね。で最後なんかいい子になってたよね。
うん。
最後弟ができたみたいな感じでさ。
ね。
うん。あれもなんかな、なんか、うん、 取ってつけたような感じがしたけどね。
いやもうあの話だったらあれでいいでしょう
ってことなんかな。まあ鉄砲出たしな、
うん、
十分、
うん、
もうええでしょうって感じだよね。
うん、
うん、ってことかな。あとは特にはいいですかね、キャラクター的にはね。
そうね、
うん、そんなとこだな。
うん、
あと特筆すべきところは何かある。これはもうでも続編はないだろうな。
ないね。
うん、ジョン監督は演出の時にトラボルタにはケイジの演技、ケイジにはトラボルタの演技を見せて互いの特徴や癖を研究するように指示したと。
うん、
うん、
まああとはあれかな、おしゃれに見せたいところとか、
うん、
まあ、銃撃戦だとかその奥さんとのやり取りだとか、
うん、
結構見せたいものがはっきりしてた映画だなと思って。
そうね、
うん、
あの分かりやすい映画ですよね、すごく。
そうだね、うん、
うん、そう、あんまり考え、やっぱ本当に深く考えなくていい映画だよね。
鏡をさ、
うん、
わざと、
はいはいはいはい、
置いてで2人に背中合わせにさしたり対面させたり、
うん、はいはいはい、
で鏡の映像を出したり、
うんうんうん、
鏡じゃない実物の映像を出したりして、うんうん、すっごい混同させようとしてなかった。
してたしてた。
で最後はとことか、うんうん、
鏡に向かって打ったりしてたよね。
ああいうところがなんかまあ本当、うん、見せたい、その混同させたいみたいなさ、どこを見せたいっていうのがやっぱりいろんなところではっきりしてたかな、うん。
まあ、やっぱアクションの色が
アクションのところはもう、うん、
うん、
やりたい放題、もうかっこよくやりたい、で見せたいシーンはスローにするとかさ、うん、
ハート飛ばしてみたりとかね。
そうそうそうそう、
ハート飛ばしたり、あとあのなんだっけ、やっぱ教会のシーンで動くなっつってさ、
うん、
で銃向けたらまたもう一人出てきて動くな、でまたさらにもう一人出てきて動くな、うん、みたいな感じになって3すくみ4すくみになったじゃん、
うん、
あのシーンとか絶対あれやりたかったんだろうなとかさ、
う
ん、ね、とかね。であれね、目線がだから右行ったり左行ったりとかっていうカットが入って、
うん、
で最後入り乱れて打ちまくりみたいなさ、
うん、
やりたかったんやろな。
あそこで上司のお葬式の時にさ、
うん、
その奥さんも含めサングラスかけんじゃん、
う
ん、
はいはいはい、
あれってなんか意味あんの？
ないんじゃない？
絵面的にかっこよさそうだからってこと？
ってことじゃない？サングラス普通にみんなかけるしね。うん、
なんか無駄にかけさせてんなと思って、
はいはい、いや別に普通じゃない、普通にサングラスかけんじゃない、向こうは文化として。
うん、そうなのかな。
F1 ドライバーとかみんなサングラスかけて移動してるよ。そうそう、別にサングラスはそんなに意味ないんじゃないかな。
うん、
特にあの映画
ただ単に、うん、かっこつけを見せたいからかなって思って、うん、見てたけど、
まあファッションの一部ですね。
うん、
うん、ってところなのかな。そうだから本当に見せたいものがはっきりしてるっておっしゃる通りだね。あの映画に関してはもう、うん、この映画撮りたかったんやな、これがやりたかったんやなっていう、
うん、
うん、っていう。でお話もそんなに深いものはなくて、
うん、
まあアイデンティティの話っちゃ確かにアイデンティティの話だよねっていうさ、
うん、
うん、でそれもだから
そんなにやっぱり見せたいシーンをつなぎ合わせてる話ではあるんだけど、
うん、
それがちゃんとそのストーリー上成立しているっていうところがすごいところだと思うよ。
そうだね、
うん、
そうだからただ単にドンパチだけの映画じゃないですよっていうところが素晴らしいところだよね。
うん、
うん、本当に銃撃がやりたいだけで鉄砲が撃ちたいだけだったら本当に前編鉄砲撃ってるだけの映画になっちゃって中身何もないですっていう感じになっちゃうからね、
うん
うん、そう、あれみたいなガンダムのさ、
うん、
ガンダムのビルドダイバーズ、
うん、
とかもそうじゃんか。
あ、そうなの。
うん、ガンダム要するにプラモデル売りたいから、
うん、
ただガンダムが出てきてただどんちゃん騒ぎするだけっていうさ、
うん
うん、そういうのはちょっとね勘弁してほしかったんですけどね、
うん、
いくらガンダム好きでも ね、
うん、今さ、ウィキペディア見てて、
うん、
あのこう吹き替えの表の下にさ、
うん、
終盤で喉に埋め込んだマイクロチップが破壊された、破壊されキャスターの顔に整形したショーンに声が戻る展開がある、
うん、
これってさ、
うんうん、
元々の映画にはそのシーンがあったってこと？
あったんじゃない？
日本語吹き替えではソフト版以外この演出はされてないだから、 多分、うん、原画っていうか、うん、うん、とこのソフト版だけってことだよね。
そうなんかな。でもなんか声が一瞬戻るようなシーンってあったよね。
え、あった？
あったあった。声が一瞬戻るけどなんかうーんとかってやってまた戻っちゃうシーンがあった。
へー。
うん。
分かんなかった。なんか最初すごいね、ここにマイクロチップ埋め込んでるからどうのこうのって調整までやってたから、あ、なんかこれが壊れたりするような展開ってあるのかなって思ってたら全然なかったから。
あったよ、一瞬だけなんかあれおかしいっていうところがあったよ。
うーん、気づかなかった、
うん、そうそうそうそう。まあそんなに重要なシーンではなかったです。
うん、
うん、それは別に、でも大したこと特別そこで語るような話ではないですね。
うん、
でもそんなもんかな。
うん、
フェイスオフ2とかあったら笑っちゃうね。
ああ
、でもリメイクはありそうだな。
うん、
なんか役者変えてリメイクはありそうだね。
うん、
これね、僕 D ビデオで見たんですけど、
うん、
D ビデオもでもね11月末までとかって書いてあったな。
うん、
まあいろんなね有料チャンネルでいろんなとこで見れるので、
うん、
いろいろ見たい人は探してみてみてくださいってとこかな。
うん、
あとサントラも1枚出てますというところですかね。うん、本日はね、
うん、
リスマニ会ということでフェイスオフの特集やりました。
うん、
まあ、フェイスオフで97年とか98年の映画だから今更取り上げてるところもなかなかないだろうとは思うんだけどね。うん、
まあね、うん、
うん、まあコメディ映画としては結構傑作、佳作の部類に入るんじゃないですかね。
うん、
で見るべきところも
コメディに入んのか
これコメディだろう見ても
私はあんまり入ってないけど、まあ片足は突っ込んでるけど、
うん、僕はコメディだと思います。全編お笑いだと思います。
うん、
ジャンルとしては飛んで埼玉と同じジャンルだと思ってます。
私的には全然違いますね。おしゃれだし。
本当？
うん、
飛んで埼玉がおしゃれじゃないような言い方ですけどね。
あれはおしゃれなのか？
飛んで埼玉以上におしゃれな映画を僕は見たことがない。
おしゃれっていうか、おされだよあれは。
わかんないけど。うん、いや、おしゃれな映画でしょ？うん。でもさ、その単純にドンパチがすごい映画ではあるんだけど、
うん、
見るべきものがないかどうかっていうとそんなことはなくて、
うん、
もちろんガンアクションもあるし、その役者の入れ替わりもあるし、
うん、
最低限の辻褄の合うストーリーがちゃんと設定されてるというか、
うん、
こう奇想天外な一見お話なんだけどちゃんと成立させてあるっていうところがすごくないですか。
うん、
いくらアクションがやりたかったからってそのアクションだけにこだわるんじゃなくてちゃんと全体を俯瞰して見ることができてるというか、
うん、
撮れてるというかね。
そうだね、うん
うん、そういう意味では非常に傑作佳作の私部類に入ると思うんですけど、
うん、
いかがでしょうね。
ですがコメディではないです。
なんでやる、なんでやる。そうか、いやもう途中でねバカ映画すぎて本当に皆さん僕投げ出すんじゃないかと思ってたんですけど、
私純粋だから
ほんまかいや、おい、ちゃんと最後まで見れた。
うん、
あ、そう、いやびっくりですねそれは、ね、
そんな長すぎるとかって感じずに、
あ、そう、
普通に見れました。
俺は途中から長いなと思ったけどね。どっちゃ
でもええわ。それは何度もあなたが見てるからじゃないですか。
どっちゃでもええわと思いながら見てましたけどね。
うん。
うん、でもまあまあ、初見だってのもあるのかな。
うん。まあね。
うん。いや、いい映画で、僕はおすすめな映画ではありますけどね。
うん。
うん、おバカ映画ですけどね。
言うほど私はおバカではないと思います。
僕はもう最低なおバカ映画だと思ってました。
うん、いや、ツッコミどころはいろいろあるけど。
うんうんうん。
まあそれなりにいい映画ですよ。
うん、いいですか？
ジーンとするところもありますよ。
まさか僕はおバカを楽しむ映画だと思ってたんですけど。
もう心が試されてんのよ。
なんでやねん。
綺麗かどうかが。
いやいや、もうおバカ映画やな。やっぱ俺この映画でジーンと感動はちょっとできないな。もう笑っちゃうんだよな。
ああ、これいいんじゃない？その、うん、この映画を見てどう感じるかによって自分がどういう人間かが分かりますよ。
まあね、なあいいだろうって字幕は多分爆笑ポイントだと思うんですよね。
それ吹き替えで言ってみたいよね。
なあいいだろうって言いたいよね。
うん、
ね、本当に実生活でもちょっと使ってみたいですね。
使ってみてください。
分かんないよ。なあいいだろうってなんだよみたいなさ。
成功するかどうかお待ちしております。
多分失敗すると思いますね。うん、まあまあいいんですけどね。まあそこそこ見られる映画ということでね。 やっぱり見どころはあるんじゃないかなと思います。
うんうん
うん、というわけでね、今月は、フェイスオフの特集をお送りしました。
はい。
はい。はい、エンディングです。
はいはい。
はい、今日はね、フェイスオフの特集ということで、お伝えをしましたけれども、
うん、
来週。
はい。
来週もまた音楽会でございます。
うん。
12月だね、いよいよね。
うんうんうん。
来週はね、あるテレビシリーズの楽曲特集。
ほう。
たまにはね、趣向を変えて、うん、シークレットでいきたいと思います。
うん、あら、
うん。うん。あるテレビドラマシリーズの、主題歌を特集してかけます。
アニメじゃないってこと？
アニメじゃないってこと。
うん。
うん。いろいろね、長いシリーズってあるじゃないですか。
うん。
水戸黄門とかさ。
はいはい。
自殺仕事人とか。
うん。
最近で言ったらドクター X とかさ。
ああ。あれ、うん、そんなに長いか？
ドクター X ってもう8シリーズ目やで。
そっか。
うん。あと、科捜研の女とかさ。
うん。
あるじゃないですか。
うん。
いろいろね、長いテレビシリーズ、ドラマシリーズってあると思うんだけど、
うん。
そのうちの一つ有名なテレビドラマシリーズの主題歌の特集をやります。
うん、
たまには趣向を変えてね、シークレットに行きます、
うん、で、はい、
種明かしは番組の途中でやります、
うん、
何曲目かかけた後に、うん、実はこれこのドラマのシリーズなんですっていうのをそこで明かすので、
うん、
一体何のシリーズか、何のシリーズなんだろうなっていうのを当ててみてください。
当てたら何かもらえるんでしょうか？
特にありません。
残念です。
残念ですねえ、何かはわからないので、たまにはね、何のシリーズだろうなってちょっとこう探りながら聞いてみるってのもいいかもしれないので、
はい、
まあ、ちょっとした実験ですね、
うん、
あるテレビシリーズの主題歌を何曲か厳選しておかけしますというところですね。
はい、
なので、楽しみにしていてください。はい、それでは加藤光と命のリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM です。
ラジオ成田ホームページあるいはプラン B ホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
はい、またプラン B のホームページでは本日の放送のディレクターズカット版、配信版を用意しています。配信版はね、こう時間の都合でカットされた部分がこう採用されていたりなど内容が違ったりしています。あとね、こうリアルタイムで聞けない方はこちらで楽しむこともできますので、ぜひ聞いてみてください。ただし音楽部分は流れませんのでご注意ください。
はい、またラジオ成田にて毎週火曜日の13時台から再放送ありますので、聞ける方は聞いてみてください。
はい、
うん、そして番組では協賛していただけるサポーターを募集しております。番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページをご覧ください。
はい、お願いします。この番組は人と接触しない娯楽を追求しているプラン B の提供でお送りいたしました。それではまた
来週。